こんばんは、マグラグラジオでーす。
イエーイ、こんばんは。
週に一度のガールズトーク。
はい、
乙女の秘密の花園覗いてごらんよ。どうも、乙女真っ盛り無職の八尾板です。
イエーイ、
八
尾板さん。
無職推し。
無職推し。
そうか。乙女真っ盛り、仕事あります、マガラナツコです。
羨ましい。
乙女真っ盛り、風邪引き太田です。
羨ましくない。まあそんな感じで今回もガールズトークいきますけれども、
はい、
今回はですね、ちょっとした企画がございまして、
はい、
あの、ごきげんよう。
張り切ってんの。
ご存知ですかね、皆さん。いい友の後にやっている番組ですね。
ああ、そういうことか。
それでサイコロで出だめでこうお話をするっていうのがありますけれども、
はい、
今回私たちもなぜかサイコロトークにチャレンジしてみようと思います。
わあ、すごい
すごいな、
うん、
サイコロに出た1から6、うん、その目に沿ったお題に対してお話をするというこの感じですね。
はい、いいよ、
みんな話すの下手やから。そんな企画が持ち出されたん
ですね。そうですね、
うん、
ほいでまあこれは沖中さんの方で考えていただいたんですけれども、
うん、
それも発表していいの？
先に発表します、それとも後に見てから。
いや、普通サイコロトークってさっき発表、
う
ん、
そうやな、
うん、いいんでしょ、
うん、
じゃあ言いますよ、はい、
うん、
サイコロに振った出た目でお話をするこの企画、
はい、
1が出た時、
はい、
でで
1ででん、
最近自分に起きたびっくりニュース。
げー、こういうのむっちゃ難しいやん
ねえ、
うん、何それ。
2、最近見た夢。
それよく夢の話、
ね、超どうでもいいよね。
超どうでもいいやん。
3、
人の夢の話おもろないもんないやろ、
ね、
大丈夫かな。
3、最近読んだ本の話。
あ
ー、4、許せないこと。5、得意料理の話。6、下ネタトーク。この6つでお送りしたいと思います。
どれも難しい。
どれもむっちゃ難しいやん。
どうします、どういう順番でいきますか、
うん、じゃあ一つ出たことに対して
3人みんなで喋るって感じでいいんじゃないですか。
あ、そうなんや、うん、って、
はい、
じゃないとさ
1個ずつやってたらね
無理やんな。
誰かがメインでトークするわけじゃないやん、
う
ん、
あ、私喋れなかったってなりますからね、うん、じゃあ最初振りますよ、とりあえず。
はい、お願いします。
何が出るかな、何が出るかな。
じゃらららんらん、じゃらららん。
乙女の恥じらい。
読むってや。
に、
え、
だだん、
夢？
さっき言った最近見た夢の話。
一番どうでもいいって言った話や。
どうしよう。
なんでこんな面白くないお題にするんですかね。でもこの面白くないお題を面白くするも面白く。ないようにするも私たちの料理次第ですよ。
そうですね、腕にかかってますね。
最近何か夢見ました？
いや、パッと短いな。
最近ね、私夢見たんですけどね。
あ、やった。
全然覚えてないんですよね。
結構覚えてないですね。
夢って覚えてないよな、
うん、
しかも
その日の午前中は覚えてたりするんだけど、
うん、
でもなんか空気はまとってんねん、
うん、
その見た夢の空気は。私この前見たのはなんか、ええ、わけわからへんぐらい、こう、なんていうの、友達ってさ、まあ、モグラグ関係の友達とか、
ええ、
学生時代の友達とか、いっぱいいろんな友達がいるやんか、
ええ、
その、それの友達同士は友達じゃなかったりするのに、うん、その友達同士がみんなで遊んでるっていう夢を見たけど。
あの、友達じゃないジャンルの人たち、
ね。そうそうそうそう。
私が見たのも、まあ、そんな感じで、あ、そんな感じじゃないんですけど、昔の友人が、うちにいるんですよ、私が今住んでる家に、うん、この家で八尾田さんご飯食べていいって、あ、じゃあになんかカピカピの入ってるけどチェーンすれば意外といけるからって言って、そのご飯が実はあの炊いたのが 2,3 日前で、果たしていけるかどうか微妙だなっていうのを思いながら、うん、私はちょっと横になりながらそんな、ね、半分、ね、寝てるような状態でその子に喋ってるっていう夢を見て、じゃあこれチェーンして食べるねっていう夢を見たんですよ、うん、まあそれだけなんですけど、ちょっと夢の話で一つお話ししたいんですけど、太田さんも私も、まあ、友達が遊んでたとか、友達にご飯を食べていいよって言ったっていう、ちょっとストーリーが一応あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれって本当はそうじゃなくて、夢っていうのは、
うん、
わかりやすく言うと、 フロイトの方に書いてあったんですけれども、うん、まあ、太田さんが例えば暗闇の中にいて、うん、でテレビ画面が20個ぐらいあるようなところにいるんですって。
ほうほうほうほう。
まあ20個か何個かわかんないんですけど、うん、まあ、例えば20個だとして、
ってかないな、う
ん、たくさんの映像の中で1人、うん、例えば太田さんの友達がいる状態の映像が映ってて、うん、もう1人は別のジャンルの友達がいる状態で、うんうんうん、他の画面ではご飯を食べているとか、もうありとあらゆるいろんな映像を見てるんですって。それを寝て起きた時に勝手にそれ全部まとめて
夢だったって
してるだけなんですって。だから本当はストーリーがある夢なんて見てないらしいんですよ。
はー、
それを見た時に、
なんかうっすらそうらしきことは、あのなんか記憶の整頓やねん、寝てる時って、
うん、
それの断片が夢になって現れるっていうのは聞いたことあるから、そういうことなの
ね、うん、結局夢って
整理整頓してるらしい、記憶の過去のあれがないと覚えていかれへんらしいよ、思い出すとかできなくなっていくのよ、ね、
そうなんや、
だから寝ないとダメなんですよ。
これさ、一つのさ項目についてどんだけ引っ張ったらいいか悩むねんけど、
で、まあ、
夢について今思い出したことあんねんけど、
これは今でいいん
ちゃう、あ、じゃあもう言わんほうがいいな、
うん、
はい、
じゃあ次私サイコロ振らせていただきますよ。
サクサクいくやね、サイコロトークは、
はい、何が出るかな、何が出るかな、これは乙女のカニカミ、
えい、なるほど、その
4、許せないこと、
許せないこと、
許せないことはあります？最近何か、
うーん、難しいな、
許せないこと
私が許せないことはどんどん進化するデジタル機器に対
して許せないね、もうそろそろストップしてほしいよな、もう出さんでいいよな、
それは生きてる限りそんな許せないことちゃうわ。
でもあの分かりやすく言えば、ビデオテープの時代って結構長かったじゃないですか、
うんうんうん、
小学校の時はもうビデオテープだったし、うん、高校の時もビデオテープだったでしょ、だからもう10年ぐらいビデオテープの時代があったんだけど、
一気に来たもんね。
じゃあ DVD の時代がこれからもう
何年ですか。でももうすでにブルーレイっていう謎のものが出てきてるじゃない、
うん、
あ、そうか、
分からへん
ね、うん、違うんか、
また、はい、ディフィニッションはい、許せないことね、ちょっと喋ってて考えるから、
これでね、うん、あのカメラもどんどん時代が進化してってるから、うん、あの写真の画素数っていうのがどんどん上がってくんですよ、うん、あのデジカメで、うん、でその1枚撮るのに何メガみたいなのがある程度あるじゃないですか、うん、それがどんどんどんどん進化すればするほど1枚に対するメガが大きくなっちゃうんですね、
うん、
まあ来年になったらもっと1枚が大きく、一番ハイスペックのやつだったらもっと大きくなるだろうし、
うん、
そしたらあの CD にそのデータを入れるのに、うん、全然入んなくなっちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。だから多分 CD も進化するんじゃん。
だから CD なくなって DVD なんですよ、
あ、
も
う。
で、多分 DVD にも普通だったら入んなくなっちゃうから、今度ブルーレイになって DVD もなくなっちゃうんじゃないんですかねっていう話になって、
うん、
これであれですよ、音楽の CD あるじゃないですか。うん、あれすらもう今買わない人が増えてるのはなぜならネットで買えるから音源が、うん、そのまんま。
うん、
でも。それだとさ、それこそみんなが出歩かなくなっちゃうでしょ。別に買い物行かなくていいじゃんみたいな風に、
うん、極端やな。
なっちゃうじゃない。CD や行かなくても欲しい CD、欲しい音源は、ね、ウェブで買えるからいいやみたいな風になって、うん、CD 屋さん行かない、本だってそうでしょ。うん、あ、なん例えばナルトの
時間だ。それはさ、でもまあ極端やって、そこまでにはならへんって。
ならないかもしんないけど、そういう人たちはでも。
増えるやろ、
増えてきてると思う。だから、
まあ、その時代その時代に出てくるものについていくのが生まれたその時代の人の宿命やろうな、
うん、
だっておじいちゃんがさ自転車がさ出てきだしてな、うん、田舎やねんけど、うん、初めて乗ってるのを見た時にあんなもんに乗ったら足が鍛えられへんくなるからあかんって思ってたって言ってたのと似たようななんか今感触が
多分同じことだと思う
それがおじいちゃん今では車乗ってますからね、バスと車も自転車もね。
いや、私たちもこんな言ってても結局ネットで買った方早いじゃんアマゾンでさ
ワンクリックで人差し指一つで買えちゃう
よ、お金も払わなくていいしってなるんですよ。
マガラさんのなんか許せない
思い出した、最近こう行動範囲が狭くて全部コンビニの話になるんですけど、うんうん、あのコンビニでね 最近若いお兄さんがレジで入ってて、いい感じの人なんですよ。ほんでお釣り渡す時にありがとうございましたって言って、噂で見るちゃんと手を添えて手をギュッて握ってくれる人やん。そんなこと
コンビニのプロの人、
コンビニのプロなんか、何かありがとうございましたキュッてこう手を添えて両手でね、
うんうん、
それにときめく自分が許せない。
そんなことでときめいてる場合じゃないよ。
そんな
こと
でときめいてる場合じゃないんだけど、いちいちそんな毎日送ってる自分がちょっと許せない。
私それで思い出したけど、なんかそれでめっちゃなんていうの、最近許せないことで、
うん、許せないこと
やってるよね、うん、やったら今日、うん、本屋さんに行ったんですよ。
ほいほいほい。
でレジで、まあ、本買ってお金渡してお釣りが出て、そのお釣りを私ちゃんと手出して待ってたのに、
下に置かれ
て、下に置かれた時、なんで手出して待ってんのにそこに出してくれへんのみたいな。
潔癖症だから。
そんなにそういうところもい
る。でもそういう店があるよね。
さ、お金をじゃあ1000円ですって1000円札をこうバッと出すとさ、お金入れる入れ物をさ、スッて出されてこれに置けっていう感じのとことかあるやん。
そういう感じ、そういう感じ
な。あれもあれは許せないっていうより寂しい。
なんかギョッとした。
とりあえずもらえよみたいな感じだし、とりあえず渡せよみたいな感じだよね、うん、手出してんだから。
そう、難しいよ
ね、手出してんだから。よ
みんなな、触りすぎても人と人とのつながりをな、なくそうとしてん
ねん。そっか、そんなところに不意にやられるとときめいてしまうねんで。
ああ、そういうね、うん、世の中だからこそ、逆にね。
間違ってはないんじゃん、そこにときめくっていうのは。
そうかな。うん、
じゃあ、まだ、
じゃあ許そう、
生き残ってた、こういう種族も、みたいな。
そう思え、だそう思えるんやったら自分を許せるんやけど、そう思わず、まずときめいてしまう、ドキドキしてしまう自分がちょっとだ。
うん、それはあかんかもね。
うん、
そんなことで。
ときめき青春、次行こう。
そんな許せないこととか増えたら良くないもんね。
うん。
これ同じ話題出たらもう一回サイコロ振るっていうパターンにしますね。
そうしよう
ね。はい、何が出るかな、何が出るかな、もぎたて乙女の苦笑い。4、許せないこと、もう一回出たので、もう一回します。
はい、もう一回行こう。次何出んねやろ、ラビトさんから。何が出るかな、何が出るかな。
乙女、乙女の乙女さん。
あ、なくなった。
もうなくなった、あれ。
1? 乙女さんってすごくない？引き算みたいな感じですよ。
なるほど、ね。
引き算、足し算、割り算、乙女さん。女さん、あなたかける私イコールラブみたいな感じ。
いやーん、いいやん。
めっちゃいいじゃん。
単純やけど最高や
ん。乙女さんよ、これが。うん、最近、自分に起きたびっくりニュース。でれれれでれん。びっくりニュース。びっくりしたことなんか全然ないよ。
自分に起きたやろ、だって、
うん。またドキメキの話になるやん。もう毎日ドキメキしかないやつ。
いいやん、それ。
何びっくりドキメキとかあったの、うん、羨ましいよ。
びっくりニュース。
びっくりニュース。
何
自分に起きたびっくりニュース。
まあ、びっくりしたことといえば、この間うちの両親が、うん、野菜を、うち、ん、に配りに来てくれたんですよ。
配る？
配るっていうか。
宅急便じゃなくて来はったんや。
来たの。
あ、すごい。
それで、私の家と親戚の家とうちの兄の家、4軒ぐらい回って、うん、自分たちで、出荷してんじゃなくて、自分たちで食べる分だけ作ってんだけど、あんまりにも取れすぎたから、うん、なんか時間もあるから配りに来るよって言って来てくれたんですけど、うんうん、それがもうとんでもなくて、まあ、車開けた時点でコンテナが大量に出てて。
わ、よそに売れるやん。
売れる売れる。
で、ちょうだいちょうだい。
持ってくればよかったんね、うん。米袋ってわかります？
わかるわかる。
お米が入ってる、うん、大きい紙袋があるんですよ。うんうんうん、あれに、たっぷりの、里芋、さつまいも、
紅
芋みたいな。
おい、びっくり。芋だけ。
え、それ一袋当てがわれる。
ドーンって。
それを一袋ずつでしょ、まず。
すげえ。
まあ、3袋ですよね、それで。で、あと、ネギが20本でしょ。
すごいじゃん。
ネギ欲しいわ。
あ、ネギ持ってくればよかったね。うん、で、ごぼうも20本ぐらいあるでしょ。うん、で、人参があるんですけど、人参って売ってるやつってこう、一本でこう、綺麗な形じゃないですか。うん、なんか、うちの実家で取れたのが、まず短い上にエロ人参なんですよ。
あ、わかるわかる。あれ絶対なるな。
先割れない。
先割れの上になんかチンチンみたいなのもある。パターンもあって。あら、大変。なんだこれ。
よそには出せない
の。わかる。うちも実家で作ってた時絶対そうやった。あれ、石に当たるからな。
あー、なるほどね。
そうそうそう。障害物に当たってどんどんどんどん割れてい
く。石どかしてて。
かわいいじゃない。
まあ、売り物じゃないから
ね。
かわいい。 で、あとそれは確かにびっくりやな。
めっちゃでかい白菜とめっちゃでかいキャベツで、これは1個ずつでいっかって言われて、あ、1個ずつでいいです、
十分です。
でその前日にさらにおじから梨が20個ぐらい送られてきて、あ、
幸せの館やん。
幸せのびっくりやな。
いや嬉しいけどさ、え、でもって
食べきれへんからな。
ぜひぜひ分けてほしいね。
持ってこればよかった。ちょっとやりすぎ、やりすぎ母さん父さんです。
今度からモグラグにも寄ってや。
言っとくわ。国分寺にとてもお世話になってる友人がいるので、ぜひそちらへ。
うちはこれ半分でいいですからって。
なんかあります？
びっくり。なんだろう。
その話聞いてて自分のびっくりニュース考えるの忘れてたわ。
あら。私びっくりしたこと、こんな、なあの料理、さっきの食べ物の話やから料理で思い出したんやけど、うん、こう家で料理作るって、うん、たまにこう太田さんとかね友人とかがこう食べに来てくれるんですよね、うんうん、ほんでその人来るやんか、うん、ほんで用意して待ってて来たら振る舞うんやったら全然できんねん、うん、料理を、うん、ただな作ってる途中にな来てしまったりとか音とかもあるやんか、うん、そういう時にな喋りながら料理ができなくて、たまたまその日途中で来はってやんか、うん、ほんならなんか 3,4 品作ってたやつ全部失敗してそれにすごいびっくりした。これは煮えてない、これ味変やし、これなんかダマダマなってる時代に、うん、私こんなにできへんかと思って、
同じ、あ、2つのことを同時にできへんねん。
ショックびっくりでしたね。
おしゃべりしながら料理が作れない自分に
びっくり、はい、すごいびっくりした。ここまでできへんとは思ってなくて。
いやでもな、意外と一回で二つのことやるのは難しいから。
あれ女の人って得意らしいね。
昔
テレビで見てんけど、そう電話しながらテレビ見ながら
マニキュアみたいな、
そうそうそう、ができるのが女の人で、男の人の方ができへんらしいねんけど、うん、私にはできないんだなってことがよく分かってさ。
あ、でも男気質の女の人とか。うん、女気質の男の人とかって
やっぱ脳みその使い方が違うんだろうね、うんうん、まあ、料理上手になればいいだけなんか知らないけど、
いやでもそれは難しいとこですよ。
集中できへんとできないなと思って、
うん、でも私はテレビ見ながら料理を作りたい派ですけどね。
うわー、そん
なでもできへんくない、
いや 見ながら作りたいんだけど、テレビの位置がもう、
そうね、
まあ、めっちゃ変なとこにあるから全然見れなくて、あーって
音楽
聴きながら
とかしたいけ
どな、せめて。めちゃイケは見たくないけどさ。
めちゃイケ見たいよ。大人になってもめちゃイケ見たいよ。
もうそれできるようになったら料理もプロやろな、もうみんなも切れるみたいな。タナタタタタンって。すごい
それ。そこまでできればいいですけどね。
それが一番びっくりやったから、こんなオールマイティーにダメかと思って。
何したか忘れへんだって。
忘れ
へん。喋りながらとか言ったら、砂糖何杯入れたっ
け。そうやね。
ああ、
すさまじい。
でさーみたいな感じで喋ってた
り、は
い、
これ 4?2?3? です。
そうそうそうそう。そうなるよ。
なる。ゲストコーナーでーす。
ということで。
はい。来ましたね。
今年最後のゲストです。
師走。
師走前ですけどね、まだ今週は。
あ、そうか。
はいはい。ということで、2009年12月10日から12月27日まで、モグラグのラスト2009年の最後の展覧会を締めくくってくれますアニメーション作家の土屋宝司さんです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんちは。
それやだな。
やるやる。
いつでも聞ける
から。あ、そうだね。
一応アップは11時ぐらいです
けど、うん、
まあまあ、ね、飲みながら聞いてもらいたいなラジオということで。
あ、
そうですね。今週から3週にわたってね、宝司くんの
インタビューを、
そうです、いろんなことをつまびらかにしていこうと思うんですけど、ね、とりあえずまあ第一週目は大体、あ、なんか変な感じ、
うん、俺慣れない、あんま慣れない
ですね。まあ大体まあ一週目は土屋宝司という作家をですね、全く知らん人に、
うん、
ちょっと
紹介していただいてね、
土屋宝司という男をちょっと紹介したいんで、まずちょっと軽くちょっと自己紹介を、
はい、お願いします。
すごいなこのそうですね、土屋宝司っていう、宝っていう字が萌えって児童の字なんですけど、
これ全部本名やんね。
そう、全部本名なんですよ。そうなんですよね。で、なんだろう、もともと絵を描いてたんですよ、
はいはい、
で絵描いてて、それを動かしたくなったんですよね、うん、何年か前に。で、うん、それをアニメーションにするようになって、
うん、
そうですね、それが、まあ、短編アニメーションみたいな感じでいくつかできて、
うん、
ている感じですね今。
ほ
ー、一応、うん、そうですね、補足的にこのフライヤーに載ってる情報で言うと、
うん、
1984年東京生まれ、
うん、
アイルランド、カンボジア、メキシコを回ったり東京で生活する中で突然ふとよぎる妙なイメージを捕まえ具現化しようと作り続けている、
うん、
2007年遭難夫婦が映画祭シネストオーガニゼーションイン大阪にてアニメーション部門最優秀賞受賞。
すごいよね、
最優秀賞って。
そうそうそうそう、
金メダルってこと、
うん、金メダルってことなん
だ。うわ
すごい、
でも、ね、その時に、
うん、
第1回アニメーション部門で、うん、14作品ぐらい、
ほう
入ってきて、その中で、まあ、そのありがたいことにね、1、う、位、ん、になったんだけど、うん、そうそうそう、運が良かったですね、これは。
すげえ。
いいじゃないですか。
うん、
気鋭のね。
うん。新進気鋭のね。
新進気鋭ですね。
素晴らしい。
で、モグラグラジオ的には、うん、11月の1週目のアートコア対談で、ちょろっとだけ出てもらってるんですよね。
あ、そっか。
そうだ、
そうそう。あの時にちょっと軽く、まあ、何もインフォメーションしないまま土屋法事という人ですぐらいの感じで、
うん、
あのいろいろものづくりに関して結構意外とコアなこと聞いたりするんですけど、
うん、
ドラムの人と
そうですね、
その時良平君といた時 で今日はもう少しあの、まあ、今回の展覧会の話も含めつつなんですけど、
本人に照準を合わせた感じでね、
そうやね、
はい、
もう少し具体的に法事君の活動を聞いていこうかなと思うんですけど、
うん、
まあ僕らもね、
はい、
あのちょっと前に宝珠くんの出会ってあれいつぐらいやったっけ、
ね、一番最初に会ったのは良平くんの展示なんですよ、
はいはいはい、
だから
6月か、
うん、
6月やな、6月に DVD をね見させてもらって、
はい、
作品集を、
うん、
も
う
間違いないと、
うん、
もうそこオファーって感じ、
びっくりした、世界観とか何とか
よかった
です、はい、
うん、
すごく、
そうやね、まあ、うん、どうから言ったらいいか、まあアニメーションってもいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ宝珠くんの作るアニメーションっていうのをまあ簡単に、例えばこの映画祭とかでもそういうのって聞かれたりせんかった、うん、
何も聞かれなかったんだ
よ、マジで、あ、一応ちょっと
か、
うん、軽くそういうどういうアニメかっていうのをちょっと言葉で、う
ん、ああ言葉で、あのやっぱり切り絵のアニメーションなんですよね、
はいはいはい、
あと影絵とか
仕
事として、で、なんだろうな、パソコンを持ってなかったんですよね、最初に作り始めた時に、でビデオカメラが高校生の時に質屋で買ったのがあって、
うん、
それで作れるんじゃないかなって思って、
ほうほうほう、
そうそう、でもなんかコマ撮り機能がついてないから、
うん、
なんだろう、一瞬録画して
再生っていう、
そうそうそう、親指のこの指相撲みたいなのを繰り返して撮って、
うん
って言ったのが最初なんですよ、
うんうんうん、
でそれでなんかすごい単純な4分ぐらいのアニメーションを3日ぐらいで作
る、ほ
うなんかおっってすごいもうなんか寝る間も惜しんですごい3日
ぐらい燃え上がったんや、
最初に燃え上がって、
うん、
でおこれはっていう、あ、なんだろう、何の話してんだろう、あの
いやいや
ジャンルですよね、ジャンル、
まあまあ
全然いい、
的にはそういうジャンルです、
なるほど
指相撲な感じだな、
なるほど、なるほど、あ、まあ、
本当にそう、そうそう。
まあ、全然
もう基本的なアニメーション技術で、
うん、
もうすごく、まあ、なんていうか、アナログ感のある、
うん、
手法で作っているってい
う、うん、あ、そうそうそう。セル画じゃない。
あ、
セル画でもないし、
はいはい、
CG でもない。
そう、だから、うん、作品見ると分かるんやけど、ちょっと半立体っぽいとかね。
うん。
うん、なんか、
本当に、不思議な世界になってる。
そうやねんな。
やのに、なんか、そのさ、半立体の感じって、うん、切り絵とか何とか聞いてもみんな あんな感じかなって想像するもんっていっぱいあると思うね、うん、でも見たら全然違うねん、なんか、
ああそうやね、
不思議やねん、
なんか
面白い、
音も独特やね、
うん、
そうですね、音も独特です、
音はあれどうやってんの、
あれはもう音も作ってるんですけど、
あ、
そう、なんだろう、最初はその民族民謡じゃなくて、なんだ、民族音楽とかが面白いんじゃないかと思って、
はいはいはい、
合うんじゃないかと思ってやってたんですよ、
はいはいはい、うん、
でなんかなんだろう、ハンガリーのなんか民謡みたいなのとか、
あ、好き、ハンガリーの民謡、
そう、うん、俺も自分もすごい好きで、
うん、でもだんだん違ってくるんやろね、
う
ん、
そうそう、
やってたら
そうで、なんか やっぱりでもそれをなんか言葉とか分かんないから、
うん、
なんか言葉入ってるのに何言ってるか分かんないのに入れてどうなんだろうと思って、うん、それをカバーしたんですよ、
あ、
あ、なるほど。耳こぴで。あ、なるほど。
ギター弾けんねや。
そうそう、ギターとか、うん、あ、なんか叩けないものを叩いたりとか。
じゃんじゃんじゃんじゃんやってみたり。
そうそうそう、あれ、音もじゃあ一人で作ってんの？
そうそう、一人で。
なんかバンドっぽい感じやね。多重録音み
たいな。そうそう、多重録音で。ああ、その時もなんか、テープの MTR。
ほう。
4トラックで4、あの4つ入
る。すごい。
でやって
る、ね。面白い。
じゃあもう全部、1から10まで完全一人で作った。
うん、そうですね。
なるほどね。
この旅には何か関係ある？行く前から作ってた。
あのね、そう、学校に行ってたんですよ、最初。その、はいはい、
アニメーション系っていうことですか？
アニメーションの先生もいたけど、うん、そう、デザインの学校に行ってて。
そこでは何を習ってたんですか？
もうね、なんか基礎的なものを習っ、うん、その1年で辞めちゃったんだけど、うんうん、1年の間は基礎のものを習って、うん、で、まあ、その選びたい科がなかったんですよね。
うん、
で、まあ、あ、もうこれやめようと思って、うん、でやめたらもう何かしなきゃいけないみたいなのがあるじゃないですか。で、まあフリーターのもうになって、うん、それでじゃあなんかで学校行ってるやつができないことやろうと思って、旅とか畑とか農業、うん、そう、
あ、なるほど、
そうそう、なんかね、そういうのをやろうと思って、はいはい、でアニメーションもちょっとその勢いで、
あ、なるほどなるほど。
じゃあ旅出つつアニメーションもやっちゃうぞみたいな、このアイルランド、メキシコみたいなのも全部。
そう、もともと旅は好きだったんですけど、
うん、ていうか、なんかわりかしその旅だったり農業だったりと同一線上にアニメっていうのを始めたって感じなんだ、ね、
うん、同じ時期に。
ああ、なるほど、
そうそうそうそうそう、
なんかこう、うん、アニメやろうぜ的な感じじゃなくて、なんかアニメもやってみっかみたいな。
そうそうそう、なんかね、その社会とかに対するその、うん、押しつぶされそうな感じを跳ね、うんうん、けるためじゃ
ん。なるほどなるほど。自分の正義を守るために。
そうそうそうそう。
あ、で、まあ作品に戻ると一応まあアニメ、そういうまあアナログな手法で作ったアニメーションに自作の音が乗ってて、
うん、
でもセリフとかは一切ないじゃないですか。だからそのまあ音で世界観を感じつつ、その、うん、要は動く絵で、
うん、
こう意味を伝えるみたいな。
うん、
感じだと思うんですけど、
うん、
なんかこういう、なんつったらいいかな、例えばこういう世界観というか、こういうアニメをもともと作ろうっていうか、うん、なんかきっかけっていうか、うん、なんか全くこうゼロのあれからここに行くたのかとか、その辺のその今のこのアニメーションに至ったきっかけみたいなんてあるんですか、
ね、そうですね、全部あるんですよ、あの一個一個の作品に。あるんですけど、まあそうですね。なんだろう、これ作品を見てもらったら分かるんですけど、
はいはいはい、
プールおじさんっていう作品があって、プール、
うんうん、
すんげえ高い飛び込み台から飛び込むっていうだけの話だね。まあ、サメがいるんですけど、その中に。それは俺の、なんかなんだろう、夢なんですよ。夢で、いつも見る夢があって、その、すごい深い水みたいなとこに、その魚が、でっかい魚がいるみたいな、そういうイメージがすごい常に、1ヶ月に1回ぐらい見るんですよね。
そう、なるほど。
そういうのがあって、その、まあ、トラウマじゃないけど、
うんうんうん、
のが多分出てきたみたいな感じ。
なるほど。
で、団地は俺ずっと団地住まい。そう、団地の番っていうのがあるんですけど、そう、それは団地で起こるなんか変な出来事なんだけど、
うんうん、
そう、それは団地住まいで、なんか団地の夜になんか奇妙なことはいつも起こってるんじゃないかなみたいな。
ああ、なるほどなるほど。そう、だから前の、そのアートコア対談の回でもちょっとだけ触れてられててんけど、うん、そのテーマとかそのやろうっていうその内容に関しては完全に自分の中に、まあこのフライヤーにも書いてある通り、うん、急に出てきてたり、その有名に月一で見たりするものを、うん、まあ具現化するのの手法としてアニメが一番適当やったっていうことやんか。で、俺それ聞いた時に、
うんうん、
まあ、確かにって思って
ん
な。
そうなんだ。
うん。だから人間は生きてるから、うん、その、なんか物事をこう、静止画で知覚することってあんまないわけやんか。すべて、
ね、見てるものは絶対動いてるからね。
そう、連続の中の何かを切り取るわけやから、うん、それが記憶になったり、トラウマになったり、夢になったりするんであって、うんうん、それをなんかアニメ化するっていうのはすごい、あ、なるほど、うん、確かに素直やな。
しかもそこが本当に素直で、本当に的確な感じがすごくする、うん、すごく難しい感じでもなく、
うん、
なんて言うんだろう、 ものすごく分かりにくいアートアートした感じでもないね、
うん、
で分かりやすいって言ったら違うのかもしれないんやけど、そこがすごい絶妙で、うん、絶対どの人も何か心の奥底であるようななんかのところをついてくるようなそのたくさんの国を回ってるっていろんな要素が入ってる感じすごくするね。こんな音とか不思議とか、うん、この絵の動きとか見たことないって思うのに、うん、なんか絶対自分が知ってる和風な感じも匂うしっていう。
ものすごい褒めてくれます、
ね、いやちょっと本気でびっくりしてるんやけど、そういうところもあったりするっていうのが、
そうだ、例えばそのこの遭難夫婦、この賞を取った作品とかはもう影的な表現とかをしてるやんか、うん、でちょっとアジア感があるというか、
そうですよね。
で、まあ、あとはこうキャラがいたりとか、まあ、キャラといっても宝司君独特の絵やったりすんねんけど、うん、その自分の中のイメージを、まあ、アニメーションでやりましょうっていうのだけは決まってて、うん、その出すにあたってのその、うん、じゃあこういうわざとというか、うん、なんかこういう半立体のものを動かすっていうアニメーションにはそのやっててたどり着いたというより最初からこの手法でやってたんですか？なんかその
最初から、
うん、
そうだね、そうっていうか俺もうペタってやりたかったんだ。
あ、ほんまは
本当はあのセルベタなんかこう何
もともと絵描きやしね、絵描きや
し。下にこだわる。
下にこだわる。立体感とかを求めてなかった。
求めてないですよね。
あ、やったらなってたみたいな。
そうそうそうそう、多分狙ってやったらやらしい感じになっちゃう、
ね。ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。
そうなんですよね。
なるほどね。
そう。やっぱ、なんだ、ペン、なんだろうね、ペンキで塗ったようなね、
うん、
なんか、ちょっとそういうシンプルな感じにしたかったんですけどね。
うん。うん、なってない。例えばさっき の、うん、あのプールのやつとかってさ、うん、その夢で月一でさすごい、うん、深いプールがあってそこに魚がいてっていうイメージがあって、
うん、
それを、まあ、アニメにしたらさ、うん、まあそれはきっかけはそうかもしれへんけど、でも意外とそれにいろいろ足されてたりするやんか、
う
ん、
あ、そうそう、めっちゃ、う
ん、その作業する中でこうどんどん広がっていくもんなんですか、そのイマジネーションというか。
あ、広がって広がってる。
あ、うん、それはもうなんていうの、もう完全にタガを外して広がれるだけ広げるみたいな。
それができたら一番俺はベストだと思うんですよね。
おお、なるほど。
そうそう、なんか一応そうですね、最近とか作るときやっぱちょっとストーリーを書いてるんだけど、
うん、
できればそこから外れたいんです
よ
ね。困ったときだけそっちのストーリーに頼るみたいな、うん、の方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、結構なんかあの作品見た感じやとなんかよくわからへんかもしれへんけど、うん、とりあえず目の前でこう映像として映し出されてるものに関しては完全にわかりやすかったりするやんか、その、
うん、
まあ、人は人として描かれてるし、
うん、
猿は猿として描かれてるやんか、
うん、
でその例えばそのじゃあこの猿の夢を作りようってなった時に、まあ、うん、なんつうかな、猿、なんで猿かとかはさ、まあ別にそれはいいと思うんやけど、うん、その
変に抽象的なところに持っていかへん感じがすごくする。
で、うん、そうだ、具体的に分かりやすいものだけで、うん、なんかよく分からんものだって、猿がチャリンコでさ、うん、歯の中をさ、うん、歯ってティースの中をさ、
うん、英語来た英語、
歯、ちょっと音声で伝わりにくいかな、
噛み砕く歯です
行くとかさ、なんか、うん、お歯わかる、猿わかる、自転車わかるけど、うん、なんだこれみたいな感じで、これはさ結構はその映像のマジックやと思うねん、なんかその
ほう、なるほど、
そのなんかこう全部わかる要素で全くわからへんイメージを見させてくれるっていうか、
うん、
だから抽象表現がほんまに少ないから、
ああそうだよね、
うん、なんか、うん、その辺ってどうやってこう、うん、どうやって自分の中でこうなんていうの、うん、出てきたもんを、うん、なんつうか、ここに落とし込む、うん、その
いや狙ってないし、落とし込もうと思ってへん、素直なままでやってるからこそこのビジュアルっていうイメージやった、私は。
でもな、はい、イメージっていうのは無限やから頭の中の状態では、うんうん、それをさある程度限定した形に落とし込むにはなんかそのここは歯やとかさ、
うん、
なんかそのさ、
宝石の中でこう、
そうですね、
深く考えてない。
言ってしまった。
いや、縁があったもの、縁があったっていうかさ、その時に重要 な、なんかものあるじゃないですか。
はいはい。
多分みんなそうだと思うんですよ。
あるある。
作った時に。
あるある。
なぜか、ネズミ だったりとか、
うん。なんかその時気になるものって絶対ある
じゃん。あるじゃん、絶対あるじゃん。うん、でもそれは絶対出した方がいい。
いい。
ああ、なるほどね、
うん。それが素直に、端的に、かつ、うまい具合に出てきてんね。そこが、うまいと思うね。
今回のインタビュー暑すぎ
る。暑いから。
ちょっと、宝石の話も聞こうよ。
麦とポップめちゃくちゃこう、温まっちゃう。
うん、
そうだ、あの歯はなんかね、うん、京都にある瞑想道場みたいなのがあるんですよ。
おうほうほう、
瞑想、
瞑想、瞑想、その畑をやった時に、
うん、
一緒にやった人がすごいよみたいな、誰とも喋んないでその10日間、うん、なんか物とかも読んじゃいけない
みたいな、修行、
修行、修行、本当ブッダがやった修行をなんかそのまま伝えてるとこなんだけど、で俺絶対嫌だなと思ってそれ行くの、
うん、
そんな苦しいことを してと思ったんだけど、うん、なんか暇だったから、
うん、行こうとやってみようと、
そうそうそう、うん、その時ね、そう暇だったからやろうと思ったら、うん、すっげえ苦しいんですよ本当に、うん、3日ぐらいが一番、もう最初の3日でもう逃げようかなと思って、うん、ぐらいでも頑張って10日やったんだけど、
うん、
その時にもうものすごいいろんなそのアニメーションになってアイディアが湧いてきて、うんうん、そうそうそう。で、もうこれはもうちょっと具現化しないと、ちょっと、
なるほど。
嫌だなと思って。
ブッダの逆やな。
うん、
無にはならんと。
そう、無にならん。
どんどん出てきたい。
そ, そ, そこまでいけなかった。その前には、まあ、壁があるの。
なるほど、なるほど。
で、その時に、どうやって覚えようかなと思って、うん、そのなんかメモ帳を、
はいはいはい、
書いちゃいけないから、
はいはい、
歯に一個一個。覚えさせようと思って、歯に覚えさせるってわけじゃないけど、
どうやるの、
歯に覚え、舌触り、舌で前歯触るじゃん、
うん、
でこれが確かこのプールのアイディアみたいな、
おわすごい、
その一個右がなんとかみたいな、そういうなんか
歯に選ぶんや、
脱獄臭みたいな
すごい、
うん、だって覚えられないじゃん、
うん、
でまあ別にそれが手でもよかったんだけど、
うん、
手の
どこで何するかってことなのね、
そ
う
そ
う
そう、それが歯やったのが残ってたんや、
そう歯が残ったから、で結構その猿の夢っていう作品なんですけど、それはその猿が
今回の
手にして、ね、そうどっかに行っちゃう話なんだけど、
あ、
そう、それに歯がいっぱい出てくるのは、うん、その時の歯が、
なるほど、
歯に助けられた恩があるから、
なるほどなるほど、歯を成仏させた、
そうそうそうそう、
なるほどね、
そうそう
そうか、そうか、でも普段はやっぱりその断片的なイメージみたいなのをそこ忘れんようにとどめとくのはやっぱメモとかなん
で、あ、そうそうそうそう、
単語とかで、
なんか今でもこういうのに、なんか
あ、ちっちゃい、
ちっちゃいのつけてるけど、
うん、
そうそう、
絵で収めるっていうより単語とかなんか、
まずは
どうだろうな、なんか
ここいいやん、秘蔵メモです
ね、大体メモですね、あとこの家の家の中に仏がいるっていうイメージが、これは絵だ、
これはあれやんか、シティハンターのサイバーリョウがファルコンを後ろに乗せた時に、
ちょっと待って、よくわからへんから、
ボコってなるみたいに、家の屋根がもう仏像、大仏様の頭でボコってなってます
、ね、そうそうそうそう、
簡単なイラスト付きのメモでね、とどめてるっていう、
そんなもんかな、
いや、いい。
なるほどね、
うん、
そういうなんかこう段階をね、もう少しじゃあ聞きたいんですけど、うん、時間なので、
はい、
来週はじゃあ、
ね、次週だね、
実践編ということで、
はい、
宝治君が一個のアニメをどういう感じで作ってるかみたいなのを聞きつつ、
はい、
徐々に今回の
猿
の夢の展示に流れていきましょうか、
わかりました、
はい、
深めていきましょう、
はい、じゃあ来週もよろしくお願いします、
よろしくお願いします
ということで、はい、
土屋宝治さんでした、
ありがとうございます。
もうでもそろそろな
の、じゃあこの次のお題で最後にしましょう、
あ、わかりました、では何が出るかな、何が出るかな、
乙女のなんとかカニ味噌
なぜカニ味噌、
もう行っちゃったね、
じゃあ言いましたよ、カニ味噌とか言うから
よ、生出た、
そんな気がしてん、
カニ味噌って言いました、6番だるん、
何やったっけ、
下ネタトーク、
すごい、何がいいかな、
下ネタとはちょっとずれるかもしれないんですけ
ど、もうあるらし
いな、
もうあるね、さすが、
女の人ってまあ、うん、男性とこう 私たちだったら男性とこう性交渉するというのが思うじゃないですか、
うんうんうんうん、そうやね。
私最近 BL に目覚めまして。
ああ
、
ボーイズラブですよ。なんかボーイズラブの作品がアニメになってるのがあって、
はいはい、何てやつ、
純情、
ああ知らん、
純情ロマンチカっていうのがあって、それが
一時期ちゃんと調べて勉強しててんけど、
うん、アニメがあって、それで見て、なんか YouTube とかで、 YouTube じゃないけどなんかであって見て、うん、ああそんなのあるんだって思ってこう、まあ、ただだしいいやって見たら、
うん、
もう思ったのが、これは女が作ってるものだっていうのがすごくわかるんですよ。
だから
よ。いや、ボーイズラブっていうのは基本女の人が作ってるんですけど、うん、こんな男はいないと思うんですよ。うん、絶対いないんですよ。
まさにね、
あの、こんな、あの、ボーイズラブってこう、攻めと受けて女役男役って分かれるんですけれども、うん、あの、こんな、あの、甘ったるいセリフを、
うん、
かっこよく吐く男もいないし、で、こんな風に。
そんなんに言ったら少女漫画も全部
そう。そう、そうなんですよ。まあ、そうなんですけど、でも、それに対してこう、まあ、女子としてキュンとするシーンとかもあるんですよ。うん、あ、なんか素敵って。
わかるわかる。
って思うんですけれども、うん、少女漫画と結局一緒なんですよ、あれは。うん、あれが、ただ単に男に変わっただけで。
うん、
で、
ね、
まあ、スタイルとしては一緒だから、うん、可愛いなとか、うん、素敵だなとか思うんですけど、
うん、
思ったのが逆に男の人の経典がちょっと AV なんですよ、
うん、
多分。だからボーイズラブなり少女漫画を見た男の人はこんな男いねえよって絶対言うと思うんですよ、
うん、
で AV の多分女の人が今冷静な状態で見たら、うん、こんなに感じまくって攻めの姿勢に行ったりとか、
こんな女いねえよって、
こんな女いねえよってなると思うんですよ。
うんうん、
で、それで多分男女で価値観のズレが絶対出ると思うんですよ。
うんうんうん、
経典として、
うんうん。
少女漫画みたいに甘い言葉をささやいてほしい、
うんうん。
素敵なロマンティックなシチュエーションに持ってってほしい、
うんうん。
女の人は思います。うん、でも男の人は、なんか、オラオラやっても感じて気持ちいいんだろうっていう女であってほしい、
うんうん、
俺がどんなに攻めの視線に立とて
メディアから左右されて実生活にものすごい食い込んでるよね、あれは
と思うんですよ、うん、まあ、あの大人になったらちょっと違うんですけれども、あの中高生とかってこう付き合った時とかっていうみたいな、うん、イメージみたいのがあるから、私はあれで結構、あ、もう男も女もこれ漫画とかばっかり見てたらダメだな。漫画なり AV ばっかり見てたらダメだな。
もうすっごいさ、純情な少女漫画しか読んでない自分がさ、いきなりそんな AV 見てる人とエッチしなあかんねんで、しょっぱな。
ええー、これは大変だ
よ。噂では聞いてないけど、ここまでかって思うほど衝撃やったもん、初めてした時。
なんか、バリさ、バリッバリ AV 止まりでさ、
うん、
やりちんの男とさ、
うん、
あの、もう純粋な少女漫画ばっかり読んでた人がセックスすることになったら、もうそりゃ大変だと思うんですよ。
いや、スーパーでそのやりちんやったら、逆に上手に、あの、してくれるかもしらんけど、染まりすぎた。
あの、AV ばっかり見てて、やりちんじゃない人。
ない人。
あ、そうそう、
ね、むっつり系の人とやってしまったら、だいぶしんどいわ。
これでいいんじゃないのって男の人も思うでしょうしね。
そうそう、静かにしてたら感じてないんだろうとか言ってふてくされんでね、
ちょっとこう強引にやったら痛い痛いとか、
うん、
やめろやみたいな喧嘩ですよ
なあ、やっぱりメディアに左右されすぎてるんじゃないかな、
うん、と思った。下ネタとはちょっと違うんですけど、
うんうん、もっとこうスポーツのようにさ、コミュニケーションとかアイコンタクトをしっかりとってさ、こうパスを出し、
まあ、キラーパスだよ。
そう、パス出しつつやらないと、なんかこうね、お互いのさ、
ね、
価値観が、どうせもともとさ、違う人間なんがさ、
ね、
いきなりさ、やるんやからさ、
裸で。
裸
で。
いや、裸は最高やと思う。
まあ、裸の付き合いよね。
ねえ、うん、どう思います、メディアってどうなの、
メディアってどうなの、左右されないように、自分の持って頑張って生きていきましょう。
まとめた、
まとめた、
まとめた、もうお時間なのね、
はい、
はい、
なんか今回のガールズトーク早かったですね、
はいはい、忙しかったわ、
サイコロだから、
うん、
まあでもちょっと私今度は引き出しをもうちょっと用意して挑みます。
そうですね、
また来月、
うん、まずはお便りが欲しい。
あ、そうだよね、
もうガールズトーク廃止されるかもしれないね、これこのまま
じゃ。もうやめろって言われるもん
な、うん、
大変
大変、
お便り待ってます、
はい、 ぜひお願いします。
やらせてもいいんでお便り待ってます。
はい、ではではこの辺で、ね、
さよなら。エンディングです。
やっほ
ー、エンディングです。
なんでそんなに一人だけ下げなの。
では次回転入の予告をさせていただきます。、はいはいはい、2009年12月10日木曜日から12月27日日曜日までイマジネーションあふれ出す珍奇なアニメ世界、土屋宝司個展猿の夢行います。
やばいっすよこれは。
これはね、あの2009年を締めくくるにふさわしい個展になると思いますんで、
うんうん、まず私からの感想を言わせてもらえたら、フライヤーがかっこいいです。
やったー、
やったね。
作品がいいねんけどな、ま
ず。いやーかっこいいですね。
Thank you、 私作った、ね、
いやー頑張った。田村さんいい仕事なさいますね。
ありがとうございます。今後も頑張っていきます。でもこの人のやっぱり作品がすごいから、
空気感がもう出来上がってるから、
そう作りやすいし、
うん、でこれからまあどんどん変わっていったりするんかもしれへんけど、楽しみな人
です。彼はいろんな賞も取ってるし、結構ね、
楽しみですね。
で、
すごいと思うよ。
12月12日土曜日にはレセプションパーティーも行いますので、浩二くんが来るから直接いろんな話聞いてください。
さんも、ね、忙しいと思うね。12月12日さ、その次の週クリスマスで、その後年末っていうので、うん、なんか忘年会を当ててる人が多いらしくて。
あ、
そうなのよ。
忘年会よりモグラグガレージですよ。
土屋宝司さんに直接会えるのはモグラグだけですよ。
すごいよ。大パーティーやんね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうです最近、色恋沙汰の方は、
マガルさん。全然だね。
なんか、今年中に、年内中になんかいい報告が聞けるとかいうのがなんかなかったでしたっけ。
いや、まあ、あと1ヶ月から。
あ、まあまあまあ、ラストスタートですね。
今年はできる気がする。
ああ、まああとね、またあと30日はフルにありますからね。
ありますからね。うん、頑張っていただきたいですよね。そう
だね。攻めの姿勢だよ、攻めの姿勢。
攻めの姿勢。
攻撃は最大の防御だよ。
いや、それはな。
防御してどうするの？
攻撃は最大の防御だよ。結局、自分の大事なところを守りつつ、手に入れるものは手に入れるんですよ。
わかるわ。
そんなな、汚いこと考えてるうちはできひん。
ずっとバスケやっててんけど、
汚い
ディフェンスダメやったもん。ディフェンスできへんかったもん。
オーフェンス、オーフェンス。攻めに行きましょうよ、攻めに。
でも、わざわざ人から攻めんのってど、でも意外と攻められないんですよね。
弱虫。
こんなに道を歩けば、かっこいい人だらけなのにと。
バカなの、バカ。
バカ。頑張っていきます。
リリー・フランキーの話で、はい、めっちゃセックス好きな女の人の話があったんですよ、うん、エッセイでですけど、
うん、
そのリリーさんが出会った女の人で、うん、私セックスがすごく好きなんですよって言ってる女の人がいて、その顔立ちも可愛らしいし、
素敵だね、
もうものすごいセックスが好きっていう感じじゃないらしいんですよ、うん、でもその女の人はめっちゃセックスが好きだから、
うん、
こう通り過ぎる男性に、すいません、私とちょっと今からセックスしてもらえませんかって、
え、声かけんの？
声かけるらしいんですよ。
完璧やな。
そしたら男の人はもうびっくりしながら、もうその人の顔立ちも
ノーって言うわけないやろ、
可愛らしいし時間もあるから、えみたいになってセックスするっていう女の人がいて、意外とそれの成功率が高いって言ってたので、
いや、それは成功率高いとかの問題じゃなくさ、
だからそれぐらいセックスじゃなくてもよかったらお話ししませんか、
私、
あ、そっちね、
っていいんだよ、
わかったよ、言うよ、
よかったらお話ししませんか、
なんかの勧誘やと思われるわ、
デート行きませんか、
ネズミ講みたいなの、
よ、
頑張ります。
頑張れ頑張れ
頑張れ頑張れ
頑張る頑張る
頑張れ。
待ってちゃダメ。
待ってちゃダメ。
一歩踏み出さないと。
一歩踏み出さないと。
はい。
攻めの姿勢で。
ダメ絶対。
なんでダメなんだよ。
いやダメダメ言ってたから。というわけで僕らグラジオ、うん、締めてください。
そうですね。はい、先生も走るほど忙しい。と書くします、
はい、
ぜひぜひモグラグガレージに足を運びくださいませ。それではモグラグラジオ78、さよなら、
さよなら。